おはようございます、こんにちは、こんばんはとね、いろんなところでいろんな時に聞いてもらっているかと思いますけれども、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。あ、今日ね、最初にメッセージ読みますね。 お名前しおりさん、粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストを楽しく聞いていただいてます。あ、聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
聞いていただいてますつってね、発信者側に乗っちゃったけど、9月最後の配信を聞いてて、3人は団子3兄弟みたいだなって思ったんですが、その次の配信では平井さんがいなくて残念でした。ところで粕谷さん、以前ドラマで鉛筆と消しゴムというリクエストを叶えてくださりありがとうございます。そう、鉛筆と消しゴムっていうやつをね、ツイッター上からやってくれますかって、はいはい、ドラマのリクエストをもらったんで、鉛筆と消しゴムっていう同時配信ドラマやったことがありましたね。平井さんが加わったということで、この2つにプラスした鉛筆と消しゴムとボールペンっていうのってできますかっていうドラマへのリクエストだったんですよ。ただね、僕はあんまこう同じテーマとかで2個目を書いたりしないんで、
ほうほう、
どうしようかなって思ったの。ドラマ
どうしようかなと、
どうしようかなって思って、ああ今回の同時配信ドラマみたいな仕上がりになりましたよ。
はいはい。あんな感じでね、
はい、あの、うん、鉛筆と消しゴムとボールペンをあんまメインに使わずだけど、一応リクエストに答えてみるっていうことをやってみました。なので皆さんね、このトーク番組を聞いてくださっている方、またトーク番組へコメントメッセージくれる方も結構多いんですけど、ドラマの方も本当にずーっと丸6年やってきてるんで、同時配信ドラマの方もぜひね、楽しんでいただいて、これからも可愛がってもらえればと思っておりますよ。
そうですね。
はい。だからトーク番組だけじゃなく、ドラマの方もぜひこれからもよろしくお願いしますねっていうのを冒頭で言っとこうかなって思いました。
ほうほう。
そして今回トーク番組の方のトークテーマは、人見知りでお送りいたします。
人見知り。
そして今回は、この人だけをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、平井まさゆき。
どうも、極度の人見知りで本当に震えが止まらない時があったりします、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、人見知りはあの僕のあの座右の銘です。
座右の銘、人見知りであろうってことなんですか？
違うか。
どういうことなんですか？
言ってみただけ。
あ、言葉選びはあんま慣れてない。
そうです
ね。人見知りです。
人見知りです。
あ、はい、そういうことですか。
そうです。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が、今回は声優見習い平井正幸をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、はい、成長の過程をフリートークでお披露するライフログ的バラエティ番組です。
はいはい。
そんなわけでね、いや本当人見知りですよ、
ね、
平井さんに対しても。
え、僕に対しても
改めて考えたのね、
うん、
あの、まあ、ここ最近ずっと平井さんが出てたりしましたよ。
はいはい、出ましたね。
つい最近、平井正幸の立ち位置を考えるというトークテーマで、はい、平井さんって何なのかとかいう話もしましたよ。
したね。
で、うん、改めてなんで僕はこんなに平井さんに不慣れなんだって考えたの。
あれ、
うん、したらはっきりしました。平井正幸さんが前身となるポッドキャスト番組チョイズレアンテナを卒業したのが2009年11月1日なんですね。
ほう。
2009年11月1日に平井さんが卒業しまして、で2009年11月11日からなんとか実験室と番組名を改めて中澤粕谷でやり始めたわけですよ。
はいはい。
それから丸2年間なんとか実験室っていうのを2人でやりました、
うん、
で2011年10月1日、
11年10月1日、
ちょうど1年前ぐらいですね、今から、
うん、
ちょうど1年前ぐらいにリニューアルをしようっていうことで、粕谷浩二のゲスト中澤雅人という番組にしてやって、そこから1年経ったわけですよ。
はい。
丸3年も卒業してた人と、いつも通りってないなって思ったのか。
まあまあ言ってしまえば、あの、一なんですかね、
小学校卒業してから高校で会ったみたいなもんだから。
あ、ね、
それはさ、うん、どうしてたこの期間とかさ。なるし、
うん、
それこそ前平井正幸の立ち位置の時にもちょろっと言ってるけど、僕も中澤正人もその3年間でいろいろあって、いろいろこう テクニックやスキルを身につけて今に至ってたりするわけですよ。だからあの頃と同じではないわけです。やっぱり
そうだったのか。
だからね、平井さんに緊張します。まだまだ
マジで。
だって平井さんもそれは当然のごとくこの3年間いろんなことがあって、うん、いろいろ成長してここに立っているだろうと思うので、
うん、
あの頃よりもできるようになってたりするわけじゃないですか。
キラーン。
メガネをしてないのにメガネをずり上げるような仕草を音声でしかお届けしてないポッドキャストでやるっていうのは、まあ、あの頃と一緒ですけど、
はい、
大した成長ないなって思いますけど、まあ、でもそうなわけじゃないですか。
ですね。
だからね、うん、この、まあ、前回は中山慎吾さんをお迎えして中山マスモとお送りしたりしましたけど、はいはい、その前までのアライアンスボリューム3を終わるまでの3人でやりながら、平井さんってどういう人だっけなどうすりゃいいのかなっていう期間があったっていう事実を述べておきます。
はい、
そう、
僕も実はかなり緊張しておりました。
うん、そうね、
ね、
平井さんはだからまあ素直な感想から言うと、うん、平井さんあの頃よりも喋れなくなってんなって思いましたあれおかしいなって、ね、
もう
成長して帰ってきたはずなんだけどなとか
寡黙になって帰ってきた。
困りますね。じゃあじゃあトーク番組に対しては難しいですけどね。
てんてんてん、
どうしていこうかって思いながらやってますよでもね、うん、どうしていこうかって平井正幸をどうにかしてる場合じゃないの。
お、
まあ本当にどうしようもなくて、
うん、
毎日が辛くて辛くて、
うん、
どうしようもないから、
うん、
就活を始めようと思ってるんです。
ほう。
で、まあ、就活をかけたい面白い会社とかもあってね、
うんうんうん、
で、うん、就活しようって思ってるんですけど、
脱ニート。
ただね、
うん、
まあ、本当に尋常じゃないほどの人見知りなんでね、
うん、
あの本当に電話やメールも苦手なんです僕知らない人に連絡を取るのが苦手なんです、
はあ、
病的なほどに、
うんうんうん、
あ、何時になったら電話しようとか思うじゃん、
うん、
したらもうこう手がじっとり汗ばんでさ、あーっつって電話番号も4回5回ぐらいこう確認して、
うん、
あーっつってで繋がったら何て言おう何て言おうとか、
うん、
あ、手元にメモを用意しておいた方がいいのかな、あーとかってすっごい緊張しちゃってね、やばいっすよ。就活すらまともにできない。
いや
本当に困ったもんです。そう、やってられない。
やってられんか。
うん、
うん、
だからもうね、最近その無駄な辛労っていうのが多くてね、
うん、
就活しよう連絡しようって思ってるだけで疲れちゃうっていうひどいありさまですよ。
そうか。
でも本当にもうこのままじゃ生きていけないんでやるしかないんですけどね、
うん、
困ってます。どうしようまず人見知りの話を今しちゃったし、
うん、
平井正幸とも人見知りしてるし、なんか喋れなくなっちゃった。何も
マジで、
うん、困ってる。僕ほら見て、じっとり、
あ、じっとり
じっとりびしょびしょ、
手が汗ばんでるわ。びしょ
びしょですよ、うん、人見知りの話なんかありますか。
人見知り、
うん、
そりゃね、もうとりあえず黙ってるね。
電話苦手？
苦手。めちゃめちゃ苦手。あの、今はまあ、携帯だから大丈夫だけど、
うん、
実家にいる時とか、
ああ。
撮らないもんね。
ああ、撮らないよね。僕もね、実家にいる時ね、撮らなかった。
誰だって思
った。誰だか分かんないしね。
そうそうそうそう。
ね、どうしたらいいか分かんないから。
うん。
うんうん、
もう、誰か、あ、出てよっていうオーラをこう、発して、
うん、
もう、出て出て。
なるよね、
うん、
なるね、
うん
うん、
そんな人見知り、
そんな人見知りですよ、うん、やっぱりね、
うん、
人見知りだけはね本当にこう、うん、人見知りっぽくなく装うことはスキルとしては身につけたわけ。あ、だから初めましての場所に行って挨拶してとかどうするかとかっていう、うん、そういうまあ、いわゆる鎧はいっぱいこうかき集めてここまで来てますから、それは本当になんかいざとなったら何とかしていたりするし、それこそね、あのガクブルでステージに立ったってステージ上でやることはやって降りてくるとこまでは頑張るとかそういうことはできるようになりましたよ。でもね、その鎧をどれだけ身にまとって攻撃、まあ、誰も攻撃してきてないんだけど
精神攻撃、
そう、すごく守りに入って って何とかしているとはいえ、
うん、
やっぱ肉体を鍛えたわけではないからさ、
うん、
鎧を脱いじゃえばもうボロボロなわけじゃない。
あわわわわわ。
そう。だからそこはいくらなんでも克服はできないね。人見知りはね、治らないですよ。
なかなかね。
本当に。
うん、
頑張って人見知りで負けちゃうことを防ぐために守りには入ってますけど、
うん、
人見知りは治らない本当に。どうしようもない。
なんかどうしたらいいんだろうね。
で僕は本当に、うん、それがもう最終的な結論ですよ。
ん？
人見知りは治らないけど、
うん、
人見知りだからできませんっていうことは言わないで済むように守りを身につける。守備力をつける。
なるほど、ね。
っていう感じ、
うん。
それこそさ、ポジティブシンキングになろうよなんて言って、ネガティブな人がポジティブになれるわけがないのと一緒で、なれないもんはなれないって思うのが僕の結論、うん、
はあ、
なれる人はね、なろうって思ったらなれてるだろうから、うん、こんなに人見知りで悩んでないと思うの、
うん、
だからなれないからどうしようかを考えるっていうのが僕の結論ですね、
うん、
最近ね友達たち、昔からの友達たちにちょっと気持ちが割られてますけど、僕はね握手っていうのを最近心がけてますね。
ほう。
あ、どうもって言って、
うん、
なんか困ったら手を差し出してみるって。
ほう。
で、握手すると、
うん、
なんかね、こう、仲良くなった風になるっていう。
なるほど。
で、あ、じゃあまたよろしくお願いしますねって、別れ際とかにもスッて握手を求めてみるって。
あ、この間も結構してたもんね。
そうそうそ
う。
それをすると、なんかね、僕が緊張しているっていうのも、まあ、うん、手を触った瞬間にバレるっていうのもあるし、
うん、
なんかね、握手だけで伝えられちゃうところも結構大きいなっていうのがあって、
うん、
握手で何とかしようとかは最近してるね、
うん、
握手は楽だよ。
握手か、
うん、
なるほど。
握手は楽、
うん、
それこそさ、ファンの人とかに関してもさ、
うん、
人見知るわけじゃん僕らは、
うん、
僕らのことを知ってくれてるかもしれないけど、僕はあなたのことを知らないから緊張するわけじゃないだからとりあえず握手しようっていう感じで、赤瀬さん初めましてみたいな、ポッドキャストとかブログとか見てますみたいなことを言ってくれたときに、あー、ありがとうございますって手を拭いて、とりあえずこう握手をしてみる、
うん、
あ、記念に握手しましょうとかって言っておいてみる、
うん、
で、あーとかって言いながら、
うん、
握手してる段階で考えるわけ、次なんて言おうとかいろいろこうつなぎ的にも手をつなぐ的な感じで、
うまい。
そうやって握手して、これからもよろしくお願いしますねとかって言っておくと結構なんとかなったりするじゃん、
うん、
で向こうとしてもなんか、あー、どうもまたよろしくお願いしますねって言って流されたっていうよりは、あ、握手してもらえたとかも思ってくれるかもしれないし、
うん、
なんかこうね、生んだ感を作るっていう意味で握手はね、今テクニックとしてつけてる。
なるほどね、
うん、
握手。
そうだから、そうやってもう上がっちゃう、人見知っちゃうのはしょうがないから、
うん、
どうやってごまかそうかとどうやって場をつなごうかとか、
うんうん、
そのシチュエーション自体をうまくまとめようかみたいなことを考えるっていう方法で僕は何とかしてますね。結構頑張ってますよ、人見知りながら。大変ですよね。
大変だな、
うん、大変話しちゃってもね、何もならないから、うん、もうそろそろ
うん、
あれしちゃいます
か。あれしちゃうか、
うん、だから、まあ、平井さんも人見知りだっておっしゃってますし、
うん、
平井さんはね、人見知り感もろバレですから、ね、いろんなところで平井さんを横から遠目で見てると、
うん、
あー、人見知ってんなっていうのもろバレですから
バレてましたか。
そうなんで、そこもあってね、そうですよね、そう、平井さんとか、うん、まあ、そのプロジェクトアンサーズに限らずも、
うん、
いろんなところで人見知ってる人の横にいる粕谷浩二として、その人のフォローに入るっていうのも仕事だったりするわけ。僕も人見知りなくせして知らない人の間に入っていって、
うん、
この場をうまく回そうとかしているっていう、いろんなことを考えて何とかしてるっていう感じですね、
うん、
だから人見知りは治らないけど何とかできるよっていうことはメッセージとして発信してます。メッセージとして発信しております。あと最近ね、
うん、
上がってる時こそ喋りが早くて、
うん、
あんまり聞き取りづらいっていうこともね、最近反省してる。
じゃあゆっくり喋ってみる。
でもね、平井さんが遅すぎるから、うん、僕がそっちに合わせるとちょっと遅すぎる番組になっちゃって困るんで
そっか、
うまくそこもね、いろんなことを考えてバランスを取りながらやっていくっていう昨今です、
うん、
なので就活に関しても、
うん、
営業は相変わらず嫌なの、人見知りだし電話が超苦手だから、
うん、
営業は嫌なんだけど、 かといって人に接しないっていうことにはなんていうか限定しないで今やってますよ。
うん、
人に接しながらこのギリギリ人見知りだけどビジネススキルっていう感じでね、この人見知り感、鎧をどれだけ持ってるかを、鎧をどれだけ持っているかを武器にして就職活動もしてみて、うん、ちょっと面白い仕事にもつけたらいいなって思いながら、うん、あとは同時にプロダクションにもこう書類を送って、
うん、
もうその書類送るっていう行為にひとまとめにして就職活動とプロダクション売り込みをしながら、うん、本当これから先を切り開いていかないと生きていけない昨今なんで、
うん、
頑張っていきたいと思っております。
おいおい、
でもね、うん、頑張っていこう、書類送ろうって思っただけで緊張してやる。
それも
それも素直な昨今でございます、
ね、
うん、頑張りますので、加瀬浩二がツイッター上で落ちてたり荒れてたりすることも皆さん多いと存じているでしょうけれども、見守ってください、うん、どうぞよろしくお願いします。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト平山紗友
紀、はい、
今回はトークテーマ人見知りでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。
はっ、さあ、はい、よし、行っちゃうぞ、よし、
よし、
よし、
よし、来い、よし、来い、
今回は本当に何も考えてないぞ、
よし。
そういったわけで、
あれ、
人見知りというトークテーマで、
はい、
人見知りの平井正幸さんと、
あ、どうも、平井正幸です。
人見知りの、僕が、
あ、粕谷くんです。
お送り、あ、粕谷、人見知りの粕谷浩二が、メインパーソナリティを、やりながら、番組やっておりますけど、
はい、
っていう感じになりそうな自分を、
うん、
鎧で守ってこうしておしゃべりしておりますよ。
ほう、
どうですか人見知り、
ね、僕は鎧すらないけど、
うん、
ね、
うん、
もう人見知り丸出しです。
だんだん鎧を身につけてきたんだけど、うん、このいなかった3年間でまた脱いじゃったんだろうね。
ね。もう、すっぱだか。
ね。
ね。
困っちゃいますね。
ね。
平井さん、人見知りどうですか？
ね、まあ、苦しいよね。
そうですね。でも本当ね、うん、この、粕谷浩二のゲスト中澤まさともという番組になってから、うん、強く打ち出してますけど、うん、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつっていうのを番組の紹介で言っているんですよ、
うん、
でそれがね結構中澤マストも粕谷浩二に関してはやっぱりね鍛えられてるなって思いますね。
ほうほう、
そのさっき言ってた平井さんのいなかった3年間に関してで言うと、
うん、
結構2人でずっと喋っているから、
うん、
呼吸っていうのも作っていったりするわけですよ。で、それこそね、相手を感じながら喋るとかいう訓練にずっとなってたから、
うん、
昔の配信を聞くとね、段違いに聞きやすい喋りになってるんですよね。
段違いか。
ええ。
うん、
中澤さんも、まあ、僕もですけど、
うん、
結構、口癖的にね、とか、まあ、とかっていうのが多かったりしたんですよね。
うん、
で、僕に関しても、テンパると声が高くなってすごいまくし立てる喋りで何とかしようとするとか、
うん、
そういう癖がいっぱいあったんですけど、
うん、
自分たちで喋って、自分たちで配信して、自分たちで聞き直してっていうのを3年間やりながら、ひとまず、情報発信、をするっていうのも含めて自分たちの喋りを鍛えていこうっていうのに意識を持ちながらやってきた3年間で、
うん、
全然変わってるなって思いますね、
うん、
すごい変化ですよ。で昔のやつっていうのも何本か名作集としてプロジェクトワンサイズのウェブサイト上の音声コンテンツのコーナーに載ってるわけですね。
ほう。
でたまに聞くわけですよ僕も自分で、
うん、
すごい違いますね。あー、この時期若いってシンプルな言葉ですけど、喋りが若いなって思いますもん。すごい成長だと思いました。でそれがね、トーク番組で僕らがこうやって培っているスキルっていうのは、ある日その中澤雅人が3月11日の震災の特別番組にちょろっと顔を出すとか、そういう時があって、他の人のトーク番組に行くっていう機会がある時に見てみると、すごく実感するわけですよ。1年前と違うって、なんかやんなきゃバーンできませんでしたみたいな感じとは違うわっていう、トーク番組の中での自分のやるべきことをなんとなく場の空気から察して、求められてること、やるべきことをスッとやって、やりすぎずこけすぎずその場を成立させるとかっていうのが中澤雅人もできるようになってるなって感じて、よかったって思いますよね。いろんなところでね、役に立つとは思いますよ、このトーク番組を自分たちでやり続けているっていうことは、いいことだと思いますよ。
いいことね。
だから平井さんも失った3年間を
失っちゃねえよ失っちゃねえよ、
わかんないですけど、
おいおい、
トークスキル的にもね、まあ、ここに帰ってきてこれから3人でやっていく上では、トークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組として、どんどん成長していってほしいなとは思いますね。
そうやね、
まあ加瀬谷浩二が生きてるうちは番組はやっていますので、加瀬谷浩二が何かあったら急に番組は終わりますけど、それまでは一緒にやって頑張っていきましょうね。
そうすな、
はい、なわけで、いろいろすごく僕一人で喋り倒しましたけど、これから一緒に頑張っていく平井さんですから、頑張っていく連絡をお願いします。
はい、
はい、
今度は舞台に出ます。
はい、
アトリエポルタ第2回公演、星降る夜の物語というものに出演するんですが、公演日程が2012年11月3日4日、3日の方が、本番が19時開演、4日の方が、13時開演と17時開演の、全3回公演です。公演場所が、パフォーマンスギャラリー&カフェエソラ箱と言いまして、ちょっとカフェでなんか食事もできるところなんですね。まあ、そうですね、
最近ギャラリーカフェみたいの多いからね。
そうそうそうそう、
だから展示を見ながら食事とか、ちょっと例えばで言うと弾き語りを聞きながら食事とか、なんかやりながらカフェっていうの結構最近多いよね。
で、チケットがですね、前売りが2500円、当日が3000円です。どちらもドリンク代700円を、含みます。で、ちょっと今回なんですけど、ちょっとこちらのアトリエポルタさんの、ホームページなどなどがございませんので、もし動いてる平井正幸が見たいですっていう方がいらっしゃいましたら、ツイッター上でチケットを、お申し込みいただけると嬉しいです。
お、
なのでツイッターでリツイートだったりコメントいただけますと、わかりましたとリツイートさせていただきますので、
なんかポッドキャストで言ってたけど何も聞いてませんでした、11月何やんのって平井さんに言ってくれればちゃんといついつどこどこでこれやりますよって返ってくるし、じゃあ行くんですけど予約はどうしたらいいですかって言ったら平井さんから返信返ってくるってことですね。
そうですそうです、
じゃあ、はい、ツイッター上で、詳しくはもう平井正幸のツイッター上で、
はい、
やってもらえるようにしましょう。
はい、はい、ということで、なんですかね、ストーリー的には不思議な、なんか絵本の世界を冒険する、心温まる、ファンタジーの物語となっております。ぜひ、11月3日4日、2日間のみですので、全3回公演ですので、ぜひぜひいらしてくださいませ。
場所はどこら辺なんだっけ？
場所がですね、江戸川橋、最寄り駅が江戸川橋駅、もしくは、神楽坂駅ですね。
あそこら辺ね。
はい。
いいですよ。
なので。
雰囲気のいい街ですからね。もしかしたら、わかりませんけど、秋の観光とか、または学祭シーズンですから、 例えばさ、高校3年生のね、うん、高校3年、いや、3年の女子高生がさ、うん、女子高生がオープンキャンパスとか学園祭見学とかあるわけじゃない。うん、で、東京に出てきますとかっていう時に合わせて、
はい、
あそこら辺でね、平井正幸のアトリエポルタさんの、
はい、星降る夜の物語
を一緒に見て帰ってくれるとかね、そういう風になったら楽しいんじゃないですかね。
ですね。
もう僕はね、いろんなエンターテインメントを観光とか地域振興と一緒に合わせて盛り上がっていければいいかなって思うんで、
うん、
なんかついでとかでどんどん見に来ちゃおうよって思いますね。さすがになんかこうさ、でかい舞台、僕らを見に来るだけでこう地方から出てくるのって大変じゃん。
そうだね、
僕らがプレッシャーであ
ーもう本当に本当に人見知りの学ぶり
が僕らを 見に来るだけで今日
すいませんありがとうございます
群馬からみたいな感じになっちゃうから、うんうん、あのなんかついでとかねこの後、ねうん、ちょっと近くの東京でスカイツリーでも見ながら食事して帰るんですよなんて言ってくれるとそれもそれで楽しい一日になって素敵だなって思うんで、
うんう
ん、ぜひその何かついでとかでも大丈夫なんで11月3日4日って休みとかだよね確かね
そう、土日になっております。
なんかの日じゃなかったっけ？
なんだっけ？なんかの日だね。なんかの日だね。
なんだこりゃ。
なんじゃ。
ね、文化の日と日曜日です。
ああ、
三四ですから。
うん。
だからいろいろこう楽しみに遊びに来ればいいんじゃないかな。
はい。
と思いますのでぜひそちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
平井正幸のツイッターで。
はい、あ、ツイッターからお申し込みいただければあの、前売り価格2500円であの
予約が取れる
予約できますんで、はいはい、
ぜひよろしくお願いいたします
チャマス
チャマス
チャマス、
はい、さて今回はゲストに平井正幸さんをお迎えしてお送りしました粕谷浩司のゲスト平井正幸、
はい、
そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回10月21日日曜日の配信のトークテーマは6年あったらどうするです。番組へのご意見ご感想僕らへの応援コメントなど合わせまして皆さんからのメッセージも大募集です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマ6年あったらどうするへのメッセージお待ちしております、
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ番組音楽小林直之構成編集クロマウスお相手は
やばいとか言いながらも向上心だけそして夢を追う気持ちだけは忘れずに毎日頑張ってまいりますので応援よろしくね。アルビノエンターテイナー粕谷浩司と
やばいでも元気平井正幸でした
らしいと思います。それでは皆さんまた次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト
さようなら